聖書エゼキエル書3章1から3節、テモテへの手紙23章10から17節。彼は私に言われた、人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。私が口を開くと、主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ、腹を満たせ。私がそれを食べると、それは蜜のように口に甘かった。しかし、あなたは私の教え、行動、意図、信仰、寛容、愛、忍耐に習い、アンティオキア、イコニオン、リストラで私に降りかかったような迫害と苦難をもいといませんでした。そのような迫害に私は耐えました。そして主がそのすべてから私を救い出してくださったのです。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆、迫害を受けます。悪人や詐欺師は惑わされながら、ますます悪くなっていきます。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して、救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人は、どのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。説教、聖書とともに。ただいまご一緒に聞きましたテモテへの手紙にはこういうことが書かれております。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。ここで言います書物というのは聖書のことです。この文章を含めて今日の箇所の後半には聖書がどのようなものであるかが書かれています。聖書に接する機会は普段の生活の中では、自分が望まない限りほとんどないかもしれません。聖書の言葉をどこででも見たり聞いたりすることは今の日本では考えられません。聖書そのものを手に取ったり教会に出かけたりインターネットで検索しないと聖書に触れることができません。しかし何かのきっかけで私たちは聖書に触れることができましたし、今もこうして礼拝において聖書から聞いています。私たちが信仰生活を送っていく上ですでに聖書は欠かすことのできないものになっています。教会にとってまた私たちにとって聖書は大切なものです。今日の礼拝後の教会収容会では聖書について話し合いますので、今一度聖書とはどういうものかを今日の箇所を通して確かめておきたいと思います。ところでこのテモテへの手紙はパウロという伝道者がマナ弟子のテモテに宛てたものです。テモテはパウロから独立して教会で伝道のために働くようになりました。パウロは教会での務めを行うにあたって必要なことをテモテに教え、あるいは励ますためにこの手紙を送りました。この手紙はキリスト教会が伝道を始めてまだ100年も経たない1世紀から2世紀頃に書かれたと言われています。教会の歴史そのものが浅いわけですので、各伝道者はおそらく手探りに近い状態で伝道を進めていかなければならなかったと思います。テモテも伝道しながら どうしたらいいのか悩む場面が多かったと思います。そういう時にテモテはパウロから伝道についての助言が書かれた手紙を受け取ったわけですから、随分助けられたはずです。テモテのことはあまりお話しする機会がありませんので、皆様どういう人かご存じないかもしれません。少し彼のことについて触れておきます。パウロとテモテとの出会いが聖書に出てくるのは使徒言行録の16章で、パウロが第二次伝道旅行の途中でリストラという場所に行った時にテモテに会ったと書かれています。人々の間でテモテの評判が良かったものですから、パウロはテモテも伝道旅行に連れて行くことにしました。テモテの評判が良かったのは、テモテの母のエウニケ、それから祖母のロイス、この2人からの信仰を受け継いでいたことも影響していたと思います。パウロは行く先々で福音を述べ伝えましたが、それと同時に同胞のユダヤ人から迫害も受けました。伝道旅行に計らずもお供をすることになったテモテも一緒に迫害を受けたか、間近に見ることになったと思われます。そういう時でもテモテは逃げもしないでパウロと行動を共にしました。今日の箇所でもパウロはテモテが迫害や苦難を厭わなかったと述べています。そういうこともあってパウロはテモテについて、息子が父に仕えるようによく福音のために仕えてきたというふうに他の箇所で褒めています。パウロにとってテモテは忠実な弟子であり、信頼できる良き同労者でした。テモテは今申し上げましたように、優れた人物だったようです。これは彼の素質によるものでしょうか。持って生まれたものも影響したかもしれませんが、テモテはパウロが12節に書いていますように信心深く生きようとする人だったのではないでしょうか。信心深いというのは経験深さと言い換えることができます。神を敬い神によく仕えようとすることを指しますが、信心深く生きようとする人は他の人よりもその決意が固いのです。これは素質というよりも生まれてからのものですから、誰でも持つことができます。信心深くありたいと思えば誰でもそうなれるわけです。その反対が13節で取り上げられている悪人や詐欺師と呼ばれる人たちでした。彼らは人を惑わし、自分たちも惑わされながらますます悪くなっていくと言われています。この手紙でいきなり悪人や詐欺師が取り上げられるのは唐突な感じもしますが、これはテモテと比べる狙いがパウロにはあります。信心深く生きるか、悪人のように生きるかです。それでパウロはテモテが悪に陥ることがないように、あなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりませんというのです。ここではあなたという言葉を強調することで前の悪人との違いを明らかにしています。つまり悪への道を突き進むことがないように、あなたは自分が学んで確信したことから離れるなと命じているんです。テモテが学んで確信したこととは、これまでの言葉をもとに考えますと2つあります。一つはパウロから教えられたキリスト教の教えです。パウロだけでなく母や祖母からの教えも含まれると考えてよいでしょう。教えといってもいろいろあります。まず聖書に書かれている福音、すなわちイエス・キリストについてです。それから神がどういうお方であるか、また私たち人間がどういうものであるかなど、こういうことを専門用語で教理と言いますが、 聖書をテーマごとに拾い読みするようなものです。また実会をはじめとして信仰者がどう生きていくかということも教えに含まれていたと思います。シエスは神を愛し隣人を愛するのが信仰者の生き方だとおっしゃいましたが、生活のいろんな場面で神をどう礼拝するか、人に親切にするとはどういうことかなど具体的に教えられたのではないでしょうか。学んで確信したことのもう一つは、これから取り上げる聖書です。誤解のないように申しますと、当時は旧約聖書しかありません。ですから私たちが新約聖書から知る内容は人から直接聞くしかありませんでした。シエスの十字架の死や復活、またその出来事によって私たちの罪が許され永遠の命が与えられたという福音は、使徒たちや教会を通して聞いたわけです。テモテは幸いにして幼い日から聖書に親しんできたと書かれています。ユダヤ人の家庭ではどこでも子供は5歳になると聖書を読んだと言われています。テモテは母親がユダヤ人でしたから、やはり5歳の時から聖書を読んできたのでしょう。ただいくらテモテが5歳から聖書に親しんだと言いましても、幼い時から聖書をすべて理解できたわけではなかったと思います。言葉を暗記するのは幼い時の方が簡単だと言われていますから、聖書をそらんじていたかもしれませんが、まあ、そのまんまでは単なる知識にすぎません。知識が信仰になるには、聖書の言葉が私ごとにならなければなりません。つまり聖書の言葉は自分について書かれているものだと知ることです。例えばパウロが伝道したときに彼が使った聖書はユダヤ人がなら誰でも知っていた聖書、旧約聖書でした。アンティオキアというところにパウロが説教したことがありますけれども、イスラエルのエジプト脱出から解き始めてダビデが王に就いたところまで語りました。その後パウロはこう申しました。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。神はダビデの子孫から救い主をお立てになると、旧約聖書では予言されていましたから、シエスが送られたのは救い主の予言がシエスにおいて成就したことになります。つまりパウロが語る前までユダヤ人にとって救い主というのはまだ見ぬお方でした。存在しないお方でした。けれども彼らはパウロから救い主は来ましたよ、あなた方が十字架につけたイエスですよ、そういうふうに聞かされたわけです。救い主の予言は一気に私事になりました。自分たちが十字架につけたイエスが救い主だ、自分があとはそのことを信じるかどうかということになったわけです。ある人たちはシエスを救い主と信じました。シエスはどういうお方か、シエスは何をなさったか、それが分かったからです。それまでに学んできた救い主を初めて確信しました。ようやく私事になったわけです。私たちは旧約聖書から入ったわけではありませんが、救い主に期待する点ではユダヤ人と同じではないでしょうか。ですから今日の箇所では、せっかく確信したのなら離れるなと命じているんです。離れるなというのは、とどまれとも訳せます。確信したことに立って動かされてはいけません。これは先ほど申しました悪人が悪への道を突き進んでしまうのとは正反対です。パウロがとどまるのとますます悪くなるのを 比べるような生き方をしているのは、信心深さは確信にとどまることが肝心だと言いたいためだったと思います。すなわち学んだ教えと聖書を足場にして踏みとどまれ、そういうことです。とどまるのは瞬間的なものではなくて、ずっと続けていくべきものです。継続性が重要です。教えられたこと、あるいは読んで聞かされた、そして自分のうちに蓄えられた聖書、これらが神の恵みによって花開いて信仰の確信を得させられます。だからその確信にとどまり続けるのです。パールはこの後、聖書を何のために書かれたかを語り始めます。15節の後半です。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。知恵と申しましても、何か特別な知恵があるわけではありません。判断力と言い換えた方が分かりやすいかもしれません。自分が判断するのではなくて、聖書が判断させます。ある翻訳では、与えることができるを力があるというふうに訳しています。聖書には力があるというわけです。救いを判断させる、分からせる、そういう力を聖書が持っています。聖書が教えてくれます。聖書の言葉が私たちを動かして、キリストを信じさせ、救いを受け入れさせます。牧師も同じようにして、人を救いに動かしたいと願って、自分の言葉を連ねて救いを説くことがあります。ところが牧師の言葉が拙いのか、説得力がないのか、なかなかうまくいかないことが多いです。と言いますのも、牧師の言葉は人間の言葉だからだと思います。ではどうして聖書には力があるんでしょう。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれたものだからです。神の霊というのは聖霊ですけれども、ここでは聖書は聖霊の導きを受けた人間によって書かれた書物だと述べています。聖霊の導きを受けたということを霊感という場合があります。お聞きになったことがあるかもしれません。聖書は霊感によって書かれたと言ったりします。霊感についてはこれ以上深入りしませんが、要するに聖書は神の霊が人に書かせた神の言葉であるということです。聖書は人間の言葉ではなくて神の言葉です。神が聖霊をお送りになって、ご自分の言葉を人に書かせたものが聖書というわけです。聖書を書く人が間に入りますけれども、神が私たちに語りかけてくださいますので、聖書は神の言葉なわけです。神の言葉ですので、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益だとパウロは書いています。教えから始まって、ここには4つのことが挙げられています。これらはすべて信仰生活と関わりがあります。テモテがキリストの救いを教えられたとき、それまでに蓄えられてきた旧約聖書の言葉が神の言葉となってテモテを動かしました。テモテの信仰の決断を引き起こさせ、信仰生活を始めさせました。それまでの生活の間違いを指摘し、悔い改め導きました。そこからキリスト者としての新しい生き方、すなわちキリストに従いながら神を賛美することへと導いていきました。これらすべて信仰も倫理も含めた信仰生活です。 旧約聖書にはもともと実会をはじめとした律法があって、信仰者の生活を方向づけていました。信仰者としてどう生きるべきかが示されたわけです。しかし信仰生活を真剣に進めさせるためには十分ではありませんでした。キリスト抜きだからです。例えば実会の一番目に、私を置いて他に神があってはならないという戒めがあります。私たちは誠の神だけを愛するよう命じられておりまして、それ以外のものに心を奪われてはいけないわけです。しかしキリストによる救いに預かった人は、自分が神だけを愛するよりも早く神がまず自分を心に留めてくださったことを知らされます。神がどういうお方であるかをキリストが私たちに表してくださったわけです。ですから旧約聖書の言葉はキリストを通して読む必要があります。このことは聖書を福音の光のもとで読むという言い方もされます。もう少し詳しく申しますと、旧約聖書はキリストの救いに預かった人が読んでも、そうでない人が読んでも、書いてある文字そのものは同じです。けれどもキリストによる救いに預かった人は、律法を聞いたときにおのずと受け止め方が変わってきます。福音の光のもとで聞くからです。今日の箇所で信仰生活にとって有益だと言われていますのも、私たちがキリストを通して聖書の言葉を聞くときに神の恵みの深みに達することができるからです。私たちは変えられて、信仰による救いへの信頼をより固いものにさせられます。これは聖書抜きには起こりえません。こうして今日の箇所の最後にあります通り、神に仕える人は良い技を行うことができるよう十分に整えられるのです。整えられるとありますのは、神に仕える人はすぐに完成するわけではありません。すでに申し上げました通り、聖書と教えを足場として踏みとどまります。得させられた確信にとどまることによって、神に仕える人は成長させられます。整えられることと関わりますが、今日ご一緒に聞きました旧約聖書エゼキエル書では、聖書を食べ物に例えています。神は預言者として使わそうとしておられたエゼキエルに、御言葉を胃袋に入れて腹を満たせと言われました。エゼキエルを使わすにあたって腹ごしらえをさせるわけですが、神はご自分の言葉を十分にお与えになりました。神の言葉を彼のうちに蓄えさせることで、預言者として整えようとなさいました。エゼキエルへのこの神のお心遣いに見られますように、神は私たちにも神の言葉を十分に与えてくださいます。腹を満たせと言われます。神の言葉は私たちの信仰生活において有益なものとなって、私たちは十分に整えられていきます。整えられて生き続ける、そういうふうに言った方が正確かもしれません。私たちにとっては神の言葉はまさに食べ物です。何回食べても飽きることなく食べ続けられるものですし、また食べ続けなければなりません。シエスも言われました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。食べ続けていくから私たちは少しずつ整えられていくわけです。そのことによって良い行いもできるようになります。聖書によって私たちの信仰生活は有益なものとなっていくわけです。 聖書が神の言葉であると信じて聖書に聞くことを続けていきたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちに聖書を与えてくださいました。その聖書の言葉によって私たちは火を悟らされ、私たちがキリストによる罪の許しと永遠の命を信じて生きるようにさせられました。信仰によって生きるための食べ物を与えてくださり、心から感謝をいたします。私たちの信仰生活が整えられて、あなたへの深い信頼にとどまるには、あなたの言葉が欠かせないことを改めて知らされました。聖書を通してあなたがお語りになる言葉によって私たちを成長させてください。聖霊なる神よ、神の言葉を自分自身のこととして聞き取ることができるよう助けてください。今日のこの礼拝後には教会収容会を行いますけれども、恵み豊かなものにさせ、交わりを深めることができますように導いてください。ここに集えない一人一人をあなたが顧みてください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。あらゆる困難に打ち勝つための力をお与えください。どうか各々に必要なものを備えてください。不安な日を過ごしている人に安らぎを与えてください。看病している人、介護している人にはどうか健康を与えください。この地上でのすべての事柄があなたの御心通りになりますように切に祈ります。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。